なむなむ京都三条ボンズカフェ。
もうね、
はい、
正直に申し上げたいことがございます。
そうなんです、
ね、まあ、1週間経ちましてね、
6
月入って2週目でございますけれども、
はい、
私もうね、先週の放送、もうこれ実は収録やったんですね。
あいたたたたたたたたたた、
まあ、お気づきの方もおられたかとは思います。
はい、
海田さん、私はちょっと今日は正直に言った理由がございます。
おう、
はい、
なんでわざわざ言ってるのかなと思って。
そうなんです。なんでかというとね、またねこのね収録の時に限ってお誕生日メッセージを読んでほしいというのはしてたんですね。
そうなんですよね。
ごめんなさい、
申し訳ない、
もう本当に申し訳ないと、
はい、
ですからオンエアでね、お誕生日おめでとうと言わない、これもう来てたら絶対言ってます。
はい、
でもちょっと言えなかったので1週間遅れでございません、ございますけれども、
はい、
ね、千葉県のサッチンのご主人からいただいております、はい、奥さんの誕生日が6月5日やったそうなんでございます。
ちょうど先週だったんですよね、
はい、1週間遅れのハッピーバースデー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、いつもサッチンさんたくさんファクスをいただいてまして、ね、今日もちょっと後で読ませていただこうと思っておりますけど、
はい、
誠に申し訳ございません。
そうですね、
ま
あ、
そういうもんですね。
不思議なもんですね。
そういう時に限って、
そういう時に限ってまだこれうまいこと、
その時でないとみたいな
ね。え、うん、もう本当にこれ、まあこれもちょっと巡りでございますけども、
はい、
申し訳ございません、申し訳ございません。
でもこの奥さんのね、
はいはい、
ご主人がすごく羨ましいですよね。
そうですね。で、ね、このサチンさんのご夫妻は京都大好きでね、
はい、
まあ、シーズンごとに、まあ、なるべく京都行きたいと思ったら、今度7月にこのラジオカフェのライブに、
本当ですか、
これかなというので日を調整されているそうなんです。
いや、ぜひぜひ、はい、
お持ちしておりますという、まあ去年の秋には亀岡のマスリージもお越しいただきましてはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、今日も定期さん来るかなっていろんな
そうですね、
いろんな話をしながらの、京都三条盆遣い、今日も頑張ってまいります。杉若です。
岡舞です。
新章です。
ね、もう本当にこれどうですか、梶田さん。
はい、
この季節、
季節ね、
はい、
ボツボツ
ボツボツ
梅雨入りということで、
梅雨入りだそうです。
うん、蒸し暑いですよね。
なんかでも寒冷なんとかいうのはね、前線ですか、
はい、
ちょっとなんか停滞してたりして、
はい、
なんかこうひんやりする朝晩が、
あー確かに、
うん、ありますね。
そうですね。
舞ちゃんも散歩、ワンちゃんの散歩趣味ですから、
はい、そうそう、
その朝早く行くんでしょ笑ったで、おい、
まあ、朝の5時とかね。
ああ、朝の5時爽やかですよ、あなたはもう、
まあ、寝てますけど、
なんじゃこらまあ大体もう今4時過ぎぐらいになりますと、
明るくね、
だんだんと
明るくなってきてますよね。
私もまあ朝早いんですけども、
はい、
ああもう本当にこの季節はですね、今日はこれやろう、あれやろうという気になりますな。
ああ、ね、そうですね。
梅雨入るまでに。
暑くなるとね。ね、
そうなんです。
どうしてもくたばっ
ちゃいます。田舎の方ではもう田植えもね、終わりまして。もうこの頃は半日とかね、
はい、
1日ではありますもんね。機械が良くなって。
うん、ね。
ね。苗も、もう、その機械用にこう、ちゃんとセッティングしてあるので。
ああ、はい。
昔のようにもうね、
ましてね、
もうなんかね、日本ってそこが面白いもんですね。田植え機もですね、やっぱこう、まあ4年5年長く持たせることは持たせますけど、
はい、
まあやっぱこう新しいのが出ると車と一緒で、
あ、
モデルチェンジをすると、うん、その方が機能が良くて、まあ日曜日も今まで1日かかったのが半日で終わるとか、
はい、
半日が3時間になるみたいなね。
はー、
まあまあまあそういうふうに新しい田植え機が欲しくなるらしいですけどね。
へー、
けどまあ高いらしいですね、結構、はい、
時々ちょっと胃がんで植えてあるとホッとします。
ホッとしますよね、うん、昔私らの幼少時代は、
はい、
結構ね、もうそんなもうみんなちゃんと、
そうですよね、このほんと数年ですか。
そうですね、
うん、
すっごいスピードでなんか変わりましたね、田植え風景が。
あ、はい、
ですからもうその地元の人も本当に仕事をね、もうお百姓さんっていうか農業っていう方がもう専業っていうのは、まあこの京都ではまあまあそうですね、どんどん減ってるんじゃないですか。
あ、
うん、おられることはおられます、もちろんおられますけどもね、
はい、
面白い話聞きましたね。
どんなんですか。
昔も専業農家ってなかったらしいんです。
あ、やっぱないんですか。
うん、 大体農業、
農業
は、
はい。
大体冬は別のことしてはるからね。
なるほど、なるほど。
二毛作ってやつですか、
うん、あるいはお酒作りに行ったりとかね。
は
い、ああ、そうか、そうか。なるほどね。
なんか、本場の専業農家っていうのはないらしい
んです。はい、やっぱないんですか。
もともと。
もともとないんですか。
農業だけやってるっていうのは。はい、必ず内職とか、
はいはいはい。
やってるからね。
ですから、今、どうなんですかね。ちょっとまあ、舞ちゃんなんかはもう、今、21になりましたか。
そうですね。もうすぐ22ですね。
もうすぐ22。
はい。
もうあなたがもう物心ついた時にはもう機械で田植えしてる風景ですよね。
そうですね。もう日本昔話のあれですね。こう。
昔ということで。
そう。これです。はい。
まあ、そんな言いながらの、京都三条盆塚杯でございますけど、まあ、この、ちょっとコーナー紹介をせんとね。
そうですね。
期間はだんだん経ちます。
はい。
梶田さんと私に、まあ、ちょっと聞いてよというね、悩み相談コーナーと、まあまあ、愚痴も聞きましょう、楽しい話も聞きましょうという、和尚さん聞いて、というコーナー、ね。
はい。
そして、まあ、リクエストも常時受け付けております、ね。
はい。
このちょっとリクエストの投稿が、少なございます。
うん、そうですね。ね、はい。
お持ちしております。そして今月の月間テーマはですね。
許せること、許せないこと。
これですわ。これはちょっと先週もなんか喋りすぎてまた、できませんでしたけど。許せること、許せないこと。まあ、もう許せないことはたくさんありますよね。
ああ、そうですね。いや
許せることもたくさんあるんですけど、
ええ、
いや、それはちゃうやろって俺は思うことは。また海田さんにお叱りを受けるかもしれませんけど、
ええ、
まあちょっとまあ僕なんかね、血の気の多い方ですからね、いっちゃいますね、やっぱりそれは。
うん、
まあまあそれもまた後で。
はい。
はい、そして、今日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。
はい、
こちらは10時20分ぐらいにご登場いただこうと思っておりますけれども、
はい、
そのゲストの方々はまたね、質問もありましたりしますでしょうから、宛先をですね、今ちょっと発表しておきましょうか。
はい。はい、まずは生電話です。
はい、
この時点から番組終了までお待ちしております。
よろしくお願いします。
075-213-6455 075-213-6455。 続いてメールアドレスです。 bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。
よろしくお願いします。ということで本日の1曲目、
京都は三条のボンズカフェからお送りしております。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍や財総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。そこで、
はい、
このザードの事件もございましたけど、
ええ、
ね、まあ、いろんなことありますな。
そうです ね、
もう毎日毎日一気一憂せなきませんけども、
はい、
梶田さんがね、今日ちょっと八つ橋話が、
ええ、
なんか、
ね、
いきますか、ちょっと。
八つ橋
話。はい、ありませんか。
いや、いいです。
用意してありませんでしたか。
今日はちょうどね、八つ橋兼業というね、
はい、
江戸時代のお琴の作曲家兼演奏家のね、
はい、
命日でね。
あ、ご命日で。
今日、この、
はい、
この番組のメインスポーさんの将軍八つ橋総本店の、
は
あ、まあ、世襲で。
はいはい。
毎年年中行事として八つ橋っていう法要があるんですよ、
はい、
メインで。
ああ、そうですか。
行その日でね。
ああ、そうでしたか。
まだ八つ橋兼業の323回忌を。
323回忌を
務めてきた
んですよ。ご苦労様でございました。
はい。
すごいもん、
ね。毎年この6月12日は法然で。
ああ、そうですか。
その法要と、
はい、
プラスその、お琴の演奏、法の演奏とですね。
は
い、あと、まあ、祇園とかから、芸妓さんとか舞妓さんも来て、
怒られて
それを奉納すると。
すごいもんですね。
ちょっとした法要がありましたね、毎年。
ああ。
今日はちょっと。
たくさんの人が来られるんですか？
まあ、たくさん呼ばれる年と、
はい、
まあ、ちょっとこじんまりとする年と、
最近はあって。あ、身
内だけ。まあ、身だけでもないんですけど、まあ、
主
だった方みたいな。
うん、
今日はまあ、四五十人の
会で。そうですか。
やると300人ぐらいになる。
そうですね。
年もあるんですね。
カズさんのところは、法然さんというのはキャパとしてはどれぐらい入るんですか？満杯になったとして。
満杯？
はい。
本堂は満杯でも250ぐらいです。だからそれ以上来ると溢れるんです。
それ以上溢れることもある？
もちろん。
まあ、すごい。
すごいですね。
だってお盆の背書きとかだと400人ぐらい
ですから。まあ、それはね、それは、まあ、それはそうでしょ。
それ
まあ、またこのしょぼいお寺でも。
溢れてるわ。
溢れます。お盆はね。
はい。
実はそうじゃなくて、
ええ、
カイタさんが、まあ、カイタさんのご法話でね、集まる反応、もう、それは僕も、変装して聞きに行ってますから。
それは溢れません。
いやいや、本当に。
本堂でコンサートするときのキャパは、まあ、 それで250
です。ああ、そうですか、うん。それを椅子出してですか。
はいはい。
椅子出して、椅子が並べられるのが250。
そうですね。前は座布団で、後ろ椅子にしてっていう感じで。
はいはい。はいはいはい、桂枝雀師匠の、一回、
はい、
法要の時に、
はい、
私も行かせていただきましたけどね。
はい、
またやられる時ご案内ください
。
はい。また変装してね。
なんで変装？それは法要だから私。
そうかそうか。また
桂枝雀師匠と半年一緒にテレビで出た男。
あ、そうでしたか。
はいはい。
失礼
い
た
し
ました
。学生時代の話ですけどね。そんなことはどうでもいいですけど。
はい、
今日は八つ橋という。
八つ橋式勉強になりました。
うん、はい。
ね。323回忌。
はい。
ね。それ毎年やられる
んですよね。そうなんですよ。毎年。
すごいですね。だからなんかやっぱりさすがにその、八つ橋さんがね、反映している裏には、いろいろそういう細かい、大切なことを行っているということ。
なるほどね。ああ、そうかそうか。
はい。さあ、はい、そんなコーナーもありましたが、私の。
そうそう。今日は。
はい。
大事なコーナー。
前田ディレクターのいじめとも取れる。
なんですか。
今日まさかこのコーナーがあると思う。昼前というか、
ええ、
今日やってくださいねっていうメールが来て、ちょっと暴露しておきますけど。
ええ、
私、先週ちょっと用意しておったんですけど、
ええ、
私のコーナー。
ええ、
いきますね。
なんだそれ。
えらい、もったいぶってます、
ね。いやいや、もったいぶってます。エリオーショーの、
まだまだ、
知れません
もっと見たいからがなかったね。ね
もっと見たいからがない。
まだまだ閉めました、
ね。忘れてましたね、はい。久しぶりなんで、
はい。
私のコーナーもいつでもカットできるという便利なコーナーなんですね。
いやそんなことはないですよ。
第2週といえば、
はい、
そ
う
です。
そんなことはないです。
私も結構ね、忙しくさせてこういうコーナーを作ってしまったので、
ええ、
映画も見に行かなあかんし、これは、ええ、もう先週このコーナーやるかなと自分でちょっと思って、
はい、
もう頑張ってレイトショー見に行ってなんか、眠たい目をこすりながら、これ見とかなあかんと思ったんだけど、先週はなかったんですね。
なるほど、ね。
まあ、来月まで回せるかなって思ってた
よ。見たわけでしょ。
見ましたかな、うん、だから5月ね、半ばあたりから。
はい
もう出張先でも時間作って、はい、で最近便利ですね携帯っていうのは今どこで何やってるか
そうです、ね、
自分が出張してる先の映画館ばー調べて、ちょうどいい時間何でもいいし見ようと思って、
はい、
空き時間があったんで、見ましただからうまいことそれは、東京出張した時に、
はい、
うまいことですねあの君のためにこそ死にに行くでしたっけね
あ、はいはいはい、
いやちょうどいい時間にありまして、これもあの特攻の話でしたけど、
はい
まあ題名がそのままでございましたけども、まあ事実、まあ一応ね、お話でございますので、まあなんかよく特攻の映画多いんですけどもね、
はい。
まあまあまあ、僕の中では、現実と、その、まあいろんなことで活動してる中で、
うん、
まあ胸打たれるシーンとですね、
はい。
まあ取りようによってはもうなんか、まあ、その後のことが大変だったっていうことをどう伝えるかっていうね、思いがありますね。
はい。
だから、ホタルがね、こう、まあ、こうとん、まあ、帰ってきたっていうので、ホタルが飛び回るシーンがあるんですよ。まあ、霊魂に、
はい。
で、その特攻で突っ込まれた、
うん、
兵隊さんのね。それで、そのホタルが最後ちょっと、こう、いろんな思いで、皆さんが、このように帰ってきはるっていうようなシーンがちょっとあるんです。
は
い、まあまあ、全部言うとなんですけど。
うん、
けどまあ、そこですごいね、まあ、爽やかにですね、まあまあ、こう、生き残った兵隊さんに対して、俺ら心配なんでっていうような感じで手振ったりなんかするわけですよ。
ああ、そうなんですか。
まあ、英霊ですからね、
お
国のために、そして安国で会おうっていう約束をして特攻が突っ込むんですけど。僕の中ではね、やっぱり、
はい、
確かにそういう風な思いで皆さん突っ込まれたと、ね、家族のため、地域のため、日本のためっていうのもあったでしょうしね。
はい。
でも、その子に、こう、なんか、もう一つ、なんかこの奥にですね、実は日本と、日本の戦後っていう問題が、たくさん残ってるでしょ。まあ、そこがちょっとこう、その後のことをどういうふうに表現していくかっていうことを見てしまうんですね、僕なんかは。まあちょっと気になりましたね。
私が特攻隊の方の、うん、その手記を読んだことがあるんですね。その手記の中には、その亡くなった方も確かに悲しいんだけれども、うん
はい、
生き残った者は自分が生きてることを悔やんで悔やんで悔やんで、
そうそうでございます。
生きてるっていうことをおっしゃ、書いてあって。
まあつまり日本がですね、もう本当にこう、 もうそうしか方法がないっていう戦略を取っていくわけなんですけども、あの当然私たちの今の意識とか感覚では理解できないかもしれませんよね。でもあの当時はもうみんながそういうふうな気持ちで高まってるし、あのその特攻の治安という基地もですね、その周りの女学生たちや、いろんな行き交う町の人たちもこう手を合わせて日本のためにどうぞあの命を捧げるその姿にみんな手を合わせたわけですよ。では当然その当時の特攻兵の人たちはそれに応えるべくしてですね、自分っていうものがないわけですね。ここは日本の、要するにあの自己犠牲における事故の確率ってやつですね。ですからそこにあの、まあ日本軍っていうか日本国っていうか、あの日本人というかね、そういう、まあ、なんでしょうかね、息も感じるわけなんですけど、その最後のシーンで、やっぱり、もうちょっと僕らは、あの、なんかこう、日本の今の問題、戦後の残ってる問題をどうしていったらいいんやっていうことを取り組むことになってしまった生き残り兵が思いをふけるっていうシーンで終わってほしかったりなんかするわけですよね。そうすると、あの、実際はね、そんな話したら映画として重いかもしれないけど、あの、若い人たちがもし見た場合に、ああ、そうしてみんな納得してしなかったんやしっていう見方はしかねないんじゃないかな。
そうですよね。でも、全然違いますよね。その、私も総書記を読んで、なんだろう、本当に美化されてるというか、日本のために死んでいったっていうふうに、こう、美化されてるっていうことをずっと聞いてたんですけれども、その書記を読んで、でも心の中ではみんな死にたくない、親の元に帰りたいっていう思いが絶対にあって、で僕は本当死にたくなかったって書いてあって、友人もぽつり母に会いたいって言って死んでいった子もたくさんいたって書いてあって、そりゃそうだろうなと思って、それがやっぱり人間だし、いくらそんなその日本の空気がお国のためにっていうものであっても、そんなそこまでお国のために死んでいくなんて、
まあまあそこはね、ただ僕はあの本当に納得した人も結構いると思うんですよ。というのはね、あの僕が言いたいのは、その本人の気持ちはどうだったかということを示唆するよりも、送り出した日本人の一人じゃないですか、私たち、まあ遺族っていうか、まあその戦後の生まれた人間ですけども、送り出した国に私たちは生きてるわけで、その送り出した側は、突っ込んだ人の意思を押し量るまでもなく、日本のために送り出したことは間違いないってことでしょ。
あ、そうですね、
飛び込む人は嫌だと思った人もいるだろうし、納得した人もいるでしょうと、栄養の死だと思って飛び込む人もいるでしょうと、その飛び込んだ人の気持ちを示唆すると、それは計り知れないんですね。でも送り出した側で、送り出した後、ああ行ったよなって傍観してるのは、これは事実を踏まえた上でそれでいいのかっていう問題を僕は言いたいわけですよ。
わかります？はい、ね、
だから、それは、あの、日本のために変わってんから、どっかで散ったってもまあええんちゃうかっていうのは、送り出した側としては違うんじゃないかと。
ね。そうですね。
もっと平たく言うと、例えば、今日の現代において言うとね、あの、車で、あの、どっか出かけはりましたと。ね。それでその使いで行ってくれたと。彼がね、車で。で、まあ、車で使いに行って、あの、どっかで帰ってこないかもしれない、使いだ。大変な難関が多い、あの、使いで送り、すまんけど俺は行けないから行ってくれと、行かしたと。で、それ実際に行って本当に帰ってこなくなったと。やっぱり難関多いとこやからなと思って納得してしまっては、送り出し側としては、やっぱり送り出したのに、ど
う
なったのって思う気持ちっていうの
は、ね、絶対そうですよね。
はなければならないんじゃないかなと思うわけなんです、私は。ですから、その、日本の体質っていうか、なんかその、日本の戦後っていうことを、やっぱり僕は、あの、自分がそういう遺骨のこともやってるので、やっぱ終わってない。終わってないんだっていうことを、そういう戦争映画を作るときに、あの、明確にラストシーンに入れてほしいんですね。
ああ、そうかそうか、そう、なるほどな。
僕ね、海外戦死者240万人と言われてます。240万柱。はい、これね、棺桶ね、身長165センチの人の棺を並べたとする、縦にね、ずーっと。はい、240万人分ですよ。そうするとね、北海道の北端から、九州最南端まで行くんですよ。
はあ。
棺がね、240万棺を並べると、
はい、
ずーっと棺が並ぶんですよ、日本中に。
想像ができないですよね。
それだけの人を送り出していて、
はい、
しかもその半分ようやっと帰ったんじゃないかなみたいな程度で、それで60年もかかってるわけですよ。
はい、
でそれはその飛び戦死された方々の思いをいろいろ示唆するまでもなく、送り出した側の我々として、それはちゃうやろと、誰かが引き継いでそれを伝えていったり探していこうという気持ちがなかったな、それはね、あまりにもね、人間的じゃないんじゃないかなと、まあ思うわけで。ですから最近の、まあ、戦争が多いんですけど、まあ、その部分だけピンスポットを当てると、なんか、あ、なんか、そういうもんやったんやっていう、まあ、なんかこう、
過去形のもので、
そうそうそう、終わってしまうけど、
はい、
決してそれは終わってなくて、ずっと引きずってるんだっていう意識は持つべきやし、我々以外にもそういう活動してる人がいっぱいいるっていうことも事実としてあるわけでね。それは戦死者の遺骨の問題だけじゃなくて、
はい、
あるっていうことを私は言いたいという、はい、まあことなんでございますね。すいません、また熱く語ってしまいましたけど、すいません、海田さん。
聞いております。
いや、今日昼間このコーナーやれって話だけど、何度も言うようですけど、
はい、
この本当は喋れども喋れどもっていうね、落語のね、
いや、いいコーナーでしたね。
あ、そうか。の話もあった。
シャキッとしました。
シャキッとしましたね。でもまあそういうことです。
はい、
舞ちゃん分かっていただけますか。
はい、
飛び込んだ人の気持ちはいろんな気持ちがあるんですね、
ええ、
でそれも全部押し剥がれる人間でありたいんやけど、すごく納得してはるして飛び込まはった人もいると思うね、
はい、
それはそれで僕らはどうこう言えないと思うんだよね、
はい、
送り出した側の日本に俺らは住んでるってこと、
はい、
その日本人がそれを知らんかったで分かんのちゃうかなっていうことなんですよ。
うん、うん、
まあでも送り出したかったわけでないっていうこともありますよね。
そうでしょうけどね。まあでもそれが地域に、地域じゃおかしいですけど、なんか地域の力ってすごいですよね。みんな送り出すじゃないですか。絶対戦争映画で赤髪が来てね。
あ、
まあ、そうね。まあそこに入っていけばそうなってしまうっていうことが
集団の
怖いわけであって、
はい、
まあそれを作った人間がいるわけでしょ。
そうですよね。
うん、
これは本当に。
まあ、なんかもどっちかというとその方向に行こうとしている雰囲気もあるし。
いつもそうなんですね。なんか知らんけどね。はい、
送り出さんとする、
これね、深く入っていくとね、辿っていくと、なんかこの辺から時代がおかしになったいうところがどんどん辿っていくんですよね。
はい。
ね。まあ、ここでこんなことしてたから、ずっと昭和12、3年の頃にこうなってきてんちゃうかとか、
はい、
辿っていくとこや、辿っていっちゃうよ。
そうですね。
ということで、また別にちょっとシンポジウムでも開いてもらいたい。
また時間が超過してしまいます。
はい。
ということで、まだまだ知れませんのコーナーでございました。では、2曲目ですね。
そうですね。はい。
はい、京都は三条のボンズカフェからお送りしております。
京都三条ボンズカフェ、この番組は、消防員や総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ね、しかしね。
はい。
今の誰でしたっけ？
今のね、バリーホワイト、うん。
ああ、バリーホワイト。
はい。
カズさん、よろしくお願いします。知ってる。
昔はちょっと。
昔は聞いてました。今日は新旧入り乱れる、ね、選曲で。
そうですね。
ね、ザードと、はい、ザードオープニングですからね。
ねえ。ちょっとびっくりしましたよね。
マヤさんどうした？あ、カズさん好みを入れる。たまに僕の好みを入れてほしいと思うんですけど。入れ。ああ、そうですか。
まあ、これから夏なんでね。
そうですか。わかりました。
はい、
ということで、
はい、
京都三条ボンズカフェ目玉コーナーやってまいりました、
はい、
ね。このコーナーがなくしては、ボンズカフェは成り立たないという、素晴らしいコーナーでございます。
そうでございます。
おたけびから入りたいと思いますけど、ちょっと皆さん、ね、ご用意のほどよろしく。
はい。
耳塞がいでます。いきます。それぞれの人生に学びよう。ということで、今日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
助産師の富田恵理子さんと枝ひろみさんです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ね、もうこの放送の、ね、熱烈なファンの皆さん方は、もうこのお二人が来られたという、
はい、
もう耳を傾けておられると思いますけど、今日はどちらがメインで喋っていただきましょうかという。
ね、もうお互い譲り合ってね。
そうですか。まあ、カイトさん、
はい、
今日お越しいただいた、まあ、ちょっと振りから、
はい、はい。
はい、カイトさんから。
去年ね、ラジオに来ていただきました、ね。
そうなんです。
ね。そのフィリピンで、
はい。
看護師と、はい。助産師として活躍されてます、
はい、
富田ゆり子さん。
はい。
また日本に帰ってこられましたので、はい、もう一回来ていただこうかなっていうこと
で。そうですね。
で、その江田博美さんが、
はい。
来られたのは、はい、江田さんがこの、後で紹介あると思いますけど、はい、富田さんを囲む会を企画していらっしゃるので、
なるほど。
その紹介も兼ねて来ていただきました。
はい、ということで、ねえ、この実は富田さん、去年僕も、お出いただいたときに、ねえ、もう私、残念にもですね、
はい。
打ち合わせ中にちょっとトラブルがありまして、
そうでしたよね。
番組に穴を開けてしまったときにゲストでお越しいただいたんですけど、
はい、
しかしながら、
ええ、
その日をきっかけにして、私はフィリピンにも行き、
うん、
ご主人とですね、
ええ、
一緒にフィリピンの山の中をね、行かせていただきました。
もう出会われて2週間後に、
もうフィリピンに行っておりましたね。
ね、うん、
そんなんでしたけども、うん。江田さんと、その、富田さんのお出会いも、ちょっとお聞かせいただけますか。
はい。
はい。
はい、私は、助産師をしてるんですけれども、はい、もともと助産師になりたいなと思ったきっかけが、海外医療をしてる助産師の話を聞いたのがきっかけで、
はあ、
そこからなんとなくその、興味はずっとあったんですけど、去年、私がちょっと前の職場を辞めて、
はい、
ちょっと、休職期間の時に、
は
あ、富田さんが、助産婦の雑誌に連載してるのを見て、
はい、
ね、いろんなその生活のいろんなこう生き生きとして書いているのを見てね、
はい、
こういうことを書くのはどんな人だろうと思って会いに行ったのがそもそもの
慣れ初めです。好奇心ですね。
いやいや、しかしね、富田さん、何事も好奇心が始まりますからね。これは大事なことですよね。今日富田さんなんかすごい全部江田さん任せにしてますけど、喋ってくださいね。
江田任せです
けど。江田。
とんでもない。
いやいやいや。そんで実際にその富田さんにアポを取るというか、はい、直接会いに行かれたんですか。
そうですね、まあ、最初は助産婦学校の先生を通してだったんですけど、
はい、
それからメールで直接やり取りって言ってもなんか富田さんがねその時忙しかったらしくって、はい、メールのやり取りは1往復か2往復ぐらいでしたね。はい、
覚えてない。覚えてない。ただ、来る時間になっても来なかったってことは覚えてるんです
よ、ね。あ、いや、そうした時間に。
そう、その日にこっちに向かってるはずなのに、なぜかしら着かないみたいな。
こちらというのはもしかしてフィリピン。
フィリピンの。
あ、はいはいはいはい。
途中で拉致されてたんですね。フィリピン人に。
いえいえ、そんな、友好的な関係を結ばせていただいただけで。
あ、そうですか。
江田さんは、直接フィリピンに行っちゃったんですか。
そうなんです。まずは行って見てみないとね、わからないなと思ったので。
なるほど。
すごい行動力ですよね。富田さんにまだ会ってない状態で、
フィリピンまで。それはね、
ね、
やっぱりね、この数々ゲストをお越しいただく、やっぱりなんかこう、方々の中でね、
はい、
こう、行動的な人はですね、やっぱりこう、もう体が、もう考えるより先に動いてますね。江田さんもそうなんだね、やっぱりね。
そうですね。
考えられないから動くんですよね。
あ、まあ、そうとも言います
。そんなことありません。はい。
動きながら、なんか遠いとこから喋ったんですけど。はい。
動きながら考えるんだ。
今日、大きい仕事しました。海藤さん。いや、しかし、それはもう、富田さん驚かれたんですか。もう、ほんまに来たで、みたいな。まあ、それは他にもいっぱいね、
来ますからね、
来るから、そのうちの人お一人かもしれんけども、
まあ、とりあえず、時間に来なかったのは彼女だけですから。
あ、それは本当に、ちょっと、どういうことですか。
あ、
はい。
それはね、諸事情があったんですよ。
諸事情、どんなこと。
まずはですね、
はい、
最初に、私、お金をね、
はい、
トラベラーズチェックで持ってったんですけど、
は
い、そしたらフィリピンっていうとこは、全然トラベラーズチェックが使えないとこだったんですね。
それで、
両替できなくて、丸々1日ロスしました。
あらま。
で、アメックスの前で、
はい、
1日明かしました。
はい。
はい。そして、翌日、まあ、お金を。
江田さん、すごい、危険なことですね。
いや、まあ、
危険というのは、
ね、
どの国でも危険な目に遭うんですけども、
うん、
まあ、トラベラーズチェックを持って、アメックスがあくまで待ってたんですか。
そうなんです。で、まあ、ギリギリ、その夕方にギリギリこう開けてもらって、こんなんで困ってるんですって言ったんですけど、
はい、
まあ、明日来なさいみたいな感じだったので、
しょうが
なく待ってたんですけどね。
なるほど。で、それで、富田さんの方に連絡しようがなく。
そう、しようがなく、電話もなく。
そうか。では一方の 富田さんは、まだかと、いう感じですよね。
あの連絡は気のせいやったんかな。
これが、
空耳感で。
気のせいかな。
なるほどね。でもなんか、ちょっとフィリピンにありがちな、なんか、ことでもね、あるんですけども。まあ、しかしながら2日空きましたか、じゃあ。
はい。そして1日、で、その次の日ですね。まあ、無事にバスに乗れて、はい、まあ、そこの本当に、富田さんのやってるってところが、
はい、
バスを5、6時間乗って、
はい、
その後に乗り合いの、ジープに乗って、で、また隣町ぐらいまで行って、そこからまた、あれはなんだっけ、
ドライシクル、
はい、という、バイク の隣にこうサイドカーみたいなのがついたので、はいはいはい、行かなくちゃいけないところだったんですね。で、まあまあ、なんか大変だけど、まあなんとかなるだろうと思って、
はい、
とりあえずバスに乗ったわけです。そしたら、なんかこう、英語を喋るね、なんか親切そうなご婦人が近づいてらっしゃって、
はい、
いろいろ、外国人の私をいろいろ気遣ってくれたんですよね。
はい、
で、まあ、お話をしたりして、そしたら途中で、その人のお家に呼ばれたりとかして、うん、お昼を食べて、
で、あなた優雅ですね。
優しい方だろ
う。優しい方も優しい方だけど、富田さんもひたすら待ってはるわけで。
一生待ってたら。
ね
やっぱりね、いろいろありますから、
ね、
危ないんで。
そうですね、なんかあったかと思いますよね。
ね
わかるわかる。
ねえ、枝さん焦ることもなく。
お食事いただいちゃって。
お食事
いただ
いて。飯食って。
飯食って。はい。
そう。で、まあ、送ってもらって、行ったんですけど、そしたらなんか、ね、そのことを話したらですね、
はい。
まあ、親切、フィリピンの人はいる親切なんだねっていう感じで私はお話をしたんですけどね、
はい、
そしたらね、富田さんがね、言った言葉が、
はい。
いや、そこはやばいよ、シャブの巣窟だったんだよ。言われて、
いやいやそこで売ってますから。
なるほど。
で、地元の人間にしたら分かってることやけど、うん、一時期の親切がそのまま本当に親切として受けられへん。
そうですね。微妙だね。うん、この、とてもこう、ファジーなね、いろんな人がやりますからね。
本当にいろいろですから、
ね、
この国は。
同じ距離走ってもタクシー出ちゃいますもんね。
あ、ちゃいますよね。
ねびっくりしました。私もたくさん払いました。一方うちの事務局では安くタクシー乗ってました。さすが何回も行ってるな。あそれは富田さんももう向こう行かれて何年なんですか、
はい、もう10年ですね。
10年。ねだからもういろいろお詳しい。それ危ないと言われて、江田さんびっくりしたわけですね。優雅に到着したけど。
そうですね。
いや、びっくりしたんじゃなくて、危なくなかったよって
言い換え
ましたから。
そうでしたっけ。
これや。この気持ちやないとあきません。
ね。
本当に、チャレンジャーやな。
はい。
そう、それ、まあ一応、まあやっとお会いになって、
うんうん、
もうそれが初対面でしょ、前から。
そうですね。
ね。
本当に初対面でした。
ね、まあ、それから何日やったんですか。
それから2週間ぐらいですね。
ああ。それで富田さんのお手伝いっていうか。
お手伝いはできないですけど、
はいはい
うん、とりあえず、まあ、現地を知れということで、
はい、
その現地の、貧しい家のお家にこう、
はい、
ホームステイじゃないけど、夜は一緒じゃないんですけど、ほぼの朝から晩まで一緒に過ごして、
はい
うん一緒のペースで過ごしたりとか、うん、子供たちと遊んだりとか、
はい
うん、あとは、まあ、産後の巡回訪問に、ちょっと、一緒に乗せてってもらったりとか、
は
あ、そんなことをしてました。
いや、しかしね、
はい、
まあ、こんなことを言うとなんでございますけども、まあ、ご家族ですね、まあ、もうフィリピンに2週間行ってくるで、うん、みたいなことで送り出されたと思うんですけど、
は
い、まあ、こういう事情で行くにあって、ちゃんと説明していかれたんですか。
うちの親はですね、
はい、
意外なことに結構海外に行くことに反対なんですよ。
おやっぱ反対なんですか。
反対なんです
よ。反対な上に、
はい、
ちょっとデンジャラスゾーンが結構網羅してる。
ですよね。でも私の人としては、まあ、死ぬ時はね、
はい、
日本でも、もう交通事故にも遭うかもしれないし、
うん、
海外にいてもそんなに変わらないんだから、
うん、
まあそれはそれで。
まあそうか。
で
もこれね、親になるとね、
はい、
もうなかなかそう娘が言いましても、ね、なかなかそれはご本人のすごい熱意と何をするかという目的が、
うん
説得があって、親もそうか、まあ、じゃあ、まあ、とにかく我が家に言っときなさいみたいなことを言う親もいるかもしれませんけどね。
まあ、でも私はこう、結構若い時から、
うん、
まあ、インド行ったりとか、
はい、
そういうのはこう、一人でもフラフラしてたので、いい加減諦めてくれてるんだと思います。
カイタさんとこも娘さんがおられますけど、どうなんですかそういう
ふうに、
ちょっと海外で、
もう私、子離れしてますから。どうぞどうぞっていう感じ
なんですね。
はい。
へー。
そうですか、素晴らしいですね。
素晴らしいというのか、もう無責任ですね、親としては。
いやいやいやいや、まあでも、まあまあ一応ね、うん、まあそうして、江田さんの、
はい、
ご両親も反対だったと。
ねえ、普通は反対ですよね。
でもまあ向こうで実際にその2週間過ごされて、
うん、
どうでしたんですか？
そうですね、やっぱいろんなことがやっぱ衝撃的だったんですけど、うん、まあ、一番衝撃的だったのは、なんか向こうの人はやっぱ不幸じゃない、もっとなんかかわいそうなイメージで、みんなね、身を寄せ合って、
はい、
ね、少ないご飯をこう、つついては、こう、なんかブルブル震えてみたいなイメージがあったんですけどね、なんか全然違うんですね、なんかみんなこう、なんていうんだろう、楽しそうなんですよ。
ね、
なん
か楽しそうですよね。
楽
しい、ね、楽しいんですよね。
うん、
うん。
それは思いますね。
うん、
はいはい。
そう、別になんか何を困ってるわけでもないし、うん、別にお金がないけどなんか、
いい人、ね、
みんなより集まってなんか、ゲームしてたりとか、はいはいはい、話してたりとか。
バクチやったりね。
うん、
よくちっちゃい小屋の中でビリヤードやってはりますね。
やってます、やってます。
みんなビリヤードやってるのよ、これが。
そうみたい
な、ね。なんか世界の1位、2位もフィリピン人とかね。
う
ん、
そう
ね。いうことですから。まあ、そうして実際フィリピンをご覧になって、うん、そしてまあ、富田さんの現場もご覧になったりして、うん、それ、その、助産師さんの本を読んだ時の、
うん、
その、海外でのそういうね、活動っていうか、うん、もうまさに自分も、これは、なんか応援したいっていう気持ちが高まったんですか？
高まったっていうか、
は
あ、やっぱなんか自分は何も知らないんだなっていうのを思っただけでしたね、その時は。で、あと、やっぱりイメージとは全然違うし、だから逆にね、私はなんか、ここで援助することってあるのかなっていうふうに思ったんですよ。
なるほどね。
ああ、そうか、そうか。
あ、ここでね、ここはさすがに10年、そして活動されてます、
はい、
富田さんをこの後半に交えましてですね、やることはいろいろあるよと、ね。
やることはいっぱいあります
よ。ね、まだまだあるよっていうお話をちょっとお聞きしたいと、ちょっと一曲挟ませていただきまして、
はい、
後半に入りたいと。はい。京都三条文塚俳句の番組は、聖護院八津屋本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲスト、助産師の富田恵理子さんと江田博美さんにお越しいただいています。
はい、ということでね、もう、それはやっぱりね、フィリピンという言葉とか、今はなんかこう、いろんなこう、まあ、イメージ的に貧しいとかみんないろいろ思うけども、
はい。
まあ、実際に行ってみたら、みんな結構ハッピーだね。うん、僕もまあ、いろんな、国に行かせていただいてるんですけど、なんかそういう風な目で行くってことは間違いだと思いますよね、現場を見るとね。
間違いです。
ね、間違いですね。で、まあ、江田さんもそしてなんかお手伝いできるかなっていうか、まあ、一回日本に帰ってきて、もう一回行かれたということですけど、
はい、
ね、でそこで、富田さん、どうでしたこの江田さん。なんか、こんな国やったらちょっと。
そうね、誘ったんですよ。
はいはい。
もっと。どうせ一人でやってても限界ありますから。
そうでしょうね。
うん。で、どっちにしろ、たくさん見てくれて、で、実際何が起こってるのかっていうのを言う人間が増えた方がいいし、
う
ん、彼女すごいスピーカーなんで、
はい、
そういう人間がもし本当にね、現場の本当の現状を見て日本に帰ったら、影響力
は
大きいやろうな。じゃあお前ちょっとしばらく骨うずめへんかって嫌やって逃げたんです。いやいやね。それはね。
逃げちゃいましたか？
うん、というかね、うん、その富田さんがやってることを、私が伝えることの、なんか、重さというか、大きさがね、
うん、
なんか本当に現場でやってるね、富田さんがやってるんだったら説得力があるけれども、はい、何もしてない私がやるのは、
だから現場やれって。
まあ。いや、でもね、確かにその、どういうんでしょうか、そこにどういうふうに自分が身を投じるかっていうのはね、やっぱり、まあ、大変な言い方すると、まあ、人生を取るか、生活を取るかっていうね、選択肢に近いものがありますよね。
そうですよね。
ですから、そこはやっぱり、もうそこにもう、身を本当に投じてしまって、一生懸命になると、もうそれは、人生イコール生活になっていくわけなんやけど、うん、
はい、
その選択するときってすごくね、ちょっと悩まれたんじゃないかなと思いますけど。うんうん、
すごい自分に合った方法でやっていかないと、うん、逆に無理をしてしまえれば、どこかでね。
そうですね。まあ、だから、それで江田さんは、まあ、日本で何かお手伝いできることとか、はい、そういうスピーカー的にこういう現状を、まあ、皆さんに知ってもらうっていうね。うん、 この先進国とかいう言い方をしますけども、まあ、はい、ちょっと、まあ、ちょっと先行ってるという言い方をすると、はい、そういう国から、なんかこう、いろんな援助することが逆に、その、なんか、まあ、そのままでいい国を変えていってるっていう現状の一つの一例としてもフィリピンですよね。なんか。
そうですね。ねあまりにもたくさんありすぎて、ね、何を紹介したら、
そうで
しょ
うね。
よく分かっていただけるかっていう部分は難しいんですけど。
あのままにしときゃよかったのにっていうこととか、僕もインド行っていつも思うんですけど、インドのあの時間をあのままにしといてあげたらよかったのになって思うのを、いろんな国がいろんなものを持ってきて、あの、インド人がまだそれに慣れちゃって、それを良くするので、また先進国がまた物を送るっていうね、そういう、なんかそういう流れがあるじゃないですか。
悪循環が起こってますよね。
やっぱりそのフィリピンの、あの、生活の中にそういうのがもう結構入ってきてるでしょ。
かなり入ってますね。
それは、今そのお仕事されてても、前回の時にお写真をね、お持ちいただいてましたけど、やっぱ子供たち、生まれてくる子供たちにも影響が出るし、育っていく子供たちにも影響が出ているっていう、まあ体の。
そうですね。
ね。
まあ一番大きいのは食べるもの。食べるものもほとんどやっぱり先進国からやってきた加工食品であるとか、インスタント食品、
はいはいはい。
そういうものが現場の食事に取って代わってしまってる。
は
い、で取って代わってしまって、日本のようにインスタントラーメンばかり食べてたら体悪いんやでとか、いうのはなんとなく日本人やったら当たり前の知識として持ってる。
はい、
けど情報がすごく偏って入ってるので、
はい、
企業が例えばこれはビタミンが入ってるよって言ってインスタントラーメンを売る。そっくりそのまま受け止めてしまって、はい、ラーメン、ビタミン、もうね、先進国から来たラーメン、文明ですよね、
はい。
わずか数分で出来上がる。
そうですよね。
ね、野に入って芋掘らへんでもいいし、
はいはい、
お金さえあったら買える。そういうもんばっかり3食食べたりとかね。
これはやっぱりね、
はい、
そういうことは良くないんだよと。
うん、
いうことを知らなあかんね。
そうです
ね。ね、本当にね。
日本ですら食育って言われるのも、うん、本当ここ最近のことなので、
ね、
なかなかそこまで伝えていくっていうのは、
そうなんだな。
難しいですよね。
で、そういうことを、今、富田さんおっしゃるように、
ええ、
文明から来たもんだって、文明国から来たもんだっていう喜びに変わってるように、錯覚なんですよね。錯
覚ですね。
ね。僕の知り合いがね、不幸でないよなっていうことを論議したことがありまして、不幸っていうのはね、
はい、
その知らないことだということなんですよね。
本当に。
ね。はい、物事が知らんところで自分一人一人を喜ばすようなことがどんどん出来上がっていくわけ、世の中っていうのは。でそれを喜んで受け入れちゃうんだよ、人間っていうのはね。便利な、不便より便利が望むし、汚いより綺麗を望むし。
はい、
量が少ないで多くを望むっていうことでね。それはその裏には、実はものすごく、こう体も心も、潰していくものが、
ありますね。
ありますもんね。それを知らないまま受け入れてるっていう知らなさの不幸っていうかね。
ね。
ありますよね。
でも絶対、そういう途上国の人々はそれを知るチャンスがない。う
んうん、はい。
だって企業は儲かって、
はい、
儲かった方がいいわけやし、
そうそう、
で国は企業で潤ってるわけやし、貧困の人がね、税金しっかり払うかって払いませんからね。
そうですね。
じゃあどっち保護するかって、
うん、
国を動かしていく上で企業を保護するっていうのは、まあ、間違ってはいない。
はいはいはい、
で。それを考えたら、持ち込んだ人間が、そんな食べたらあかんねやでっていうのを、その場その場で言っていくしかないやな。
なるほど、なるほど。それは確かにね。カイザさんも、まあ、ね、そのイヤホン、ちょっと今日はちょっと休んでありますけど、なんかお仕事。
日本はどうなんですか？
日本なんて全然とぼけた国じゃないですか。もうとぼけた野郎とババンバンと僕から言わせてもらうとそう思ってるんですよ。
うん、
でもね、でも、錯覚していい国なんですよ。確実にいい国ですよ。間違って錯覚して思うとね。だってちょっと10メートル入って自動販売機並んでる国、日本ぐらいですよ。ね。うん、ほんと、どんな自動販売機並べんでもいいやろ。
そうですよね。
そんな、アメリカでもね、そんな出会いませんよ、自動販売機。ちょっと歩いたら、もうさっきあったら、あ、今度はね、違うメーカーの。
そうそうそう、2、3台並んでますもんね。
そんな国、それで通されてない国も珍しいんですよ。
日本だけですよね。
日本だけですよ。
ちょっと。お金入ってるんですからね、そんなね。
お金も入ってる、ジュースも入ってるのに、通されへんのが、もう10メートル角であるんですよ。
はい。
そんな国はないの。
でも潰しちゃダメですからね、絶対に。はい。
それ24時間コンビニに空いてるっていうのもものすごく不思議な国。
まあ、それはね、言われてます
もんね。この頃 ATM を潰してますよ。
だから、絶対潰しちゃダメですよ。はい。でも重機ないと潰れないですよね。
ね、それしかも最後に自給率がたった 40% の国ですよ。不思議な国や、これ。
そう
ですね。ものすごく不思議。これ、わざへんしはね、もうあの、はい、あの、ね、100円あったらね、あの、もうハンバーグが買えるからね。
何でもできますね。
ああ、もう。
不幸なんていうか、幸せなんですか、日本人は。
不幸ですね。
不幸なんですか。
不幸だと思いますよ、僕は。いや、だから、その、そういうことに、知らないということ。つまり、例えばね、その清潔、あれや、語ってるけど、俺大丈夫、時間。清潔不潔で言うと、日本人清潔を、清潔が良しとする感覚がもう、養われてきてるわけですよ。
そうですよね。はい。
前じゃなくて、坊ちゃんトイレなかなか使わなくなって久しいでしょ。
もうないですね。
あれの避け方難しいね、結構。そんなどうでもいいじゃないけど、はい、けど、その綺麗にするために日本はどんだけいけない薬品を使ってビルでも掃除してると思ってんの。
あ、
そのビルの掃除する薬品が新幹線にも使われてるっちゅう、あの密室にも使われてる、
はい、
この、これ知らんと新幹線みんな乗っとるわけよ。
お金払ってね、高い高い。
それを吸い込んでるっていうね、そう、ちょっとなんか痛いやつばらられるかもしれんよね、そんなばっかりすると。目に見えへんとこで蝕まれてるという怖さを、やっぱり感じなければ知らなければいけないということですよね、と僕は思ってるんですけどね。
あまりにもでも情報がね、コントロールされてしまって
るから。そうなんです。冷めすぎるんですよね。だから僕も、なんかお手伝いできたいなと思いますけども、まあ、江田さんの、まあ、そして富澤さんのお姿みたいで、ご自身の、まあ、助産師としてのね、まあ、こう、まあ、自分のこう、活動って言いますか、やりたいと思ってあることと、こう、今、これからのなんか展望みたいなことってありますか？
そうですね。まだやっぱ、迷ってますね。
うん。
そうですね。将来のこうなりたいっていう展望がね、うん、まあ、描けるように、今やれることを、やってる、手探りでやってるっていう感じがします。
でも、ちがりくは、その、6月28日。
はい。
これ、京都で。
はい。
はい。
スペシャルトークライブがあるんですよね。
はい。あります。
これは、どこでやりますかと言いますと。
ここは、はい、地温社という。
地温社。
町屋なんですけれども、
はい、京都市の中京区ですよね。
はい、はいはい、そうです。衣の棚通り三条上がる、
はい、
突き抜け町です。烏丸通り三条、
はい、
烏丸三条スタバを西に行って、
はい、
2ブロックぐらい行ったら、はい、北に行ったところに左手に見えます
地温社。
はい、地温社さんです。
ここで、梶田さんも
参加されるんですよね。
富田さんご出演で、はい、他多数ね、はい、出られますけど。
私は座ってるだけですか、
ね、ちょっと声が届き
ます。私は座ってるだけ
です。何をニコニコして、もうそれが言いそうですよ。もうニコニコして座ってて、もう。
生の富田さんと出会いますから。
あ、はい、それはね、生富を。でもね、
ちょっと控え気味ですけど、熱く語らはると思います。
あ、それはね、確かにね、
はい、
マイク
を握る。やっぱりね、富田さんのエネルギーを今日もいただいたなっていう、ね、はい、ありがとうございます。
はい。
ね、本当にまた、またフィリピンを行かせていただきたいと思いますけども。
ぜひぜひお願いします。はい。あとね、富田さんブログ書かれてるんですよね。
はい、はい。
こちらでフィリピンの日頃の様子とか、
あ、
クリニックの様子を富田さんの本当言葉で直に感じられるので、皆さんぜひクリッククリック。
そうですね。そして、まあ、江田さんのね、今後のその、日本での富田さんを支援していく、まあ、リーダー格として。
リーダーですか？はい。まだ、ひよっこですが。
まあ、ええわんと。
はい。ちゃんとってください。とんでもないとこ飛んできますから。
はい。
クリーピー。
そっか。
おさんです。
ね。
そう、おさんとってください。
おさん。おさんね。
おさんですから、おさんといて、何言うてくださいよ。マイクの外側にとか、そんなんもう広がらないんだけど、忙しいね。しかし、本当に応援してますけど、まあ、それは、お一人で、まあ、されるわけじゃなくてね、
はい、
応援も支援されていくのも、まあ、いろんな声を広げていくっていうこととても大事なことですし、富田さん、また、そういうの、江田さんにアドバイスされながら、どんどん要請しはったりと思います。
迷惑なんですか？
何をしたい？いやいや、アドバイスする以前に、
はい。
行ってしまうんで。行ってしまってから、あれみたいな。
あ、
東京なんで、
富田さんがあんまりこう、なんていうの、控えめなので、ちょっと、葉っぱかけつつ。
ちょうどいい二人のコンビなんですね、いやいや、要するにね。
もう、そこも
今の特徴が。
そこも富田さんと言うかしら。
探り合い
つ。
とりあえず、
はい、IKGS ですよ。
ね。
IKGS。
IKGS。はい。わかりました。すいません、今日はもうね、時間が短くございましたけど。
はい。
また、いろいろ、ご活躍を応援しております。
ありがとうございます。
富田さん、またお体大事に。
ありがとうございます。
はい。また私、フィリピン。
フィリピンでお待ちしてます。
はい、よろしく。
よろしくお願いします。
皆さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、本日のゲスト、助産師の富田恵理子さんと枝ひろみさんにお越しいただきました。
あなたも福祉関係やってますから、
はい。
勉強してはるので、
ええ。
またいろいろ参考になることあると思いますけどね。
はい。
まあやっぱり何事も、
うん。
枝さんや富田さんのように、やっぱこう、なんか行動に移すっていうのは大事なことですよ。
そうですね、やっぱり現場が、現場を知らないと何もできないっていうのもよく分かりました。
そこであなたの今日の前々クエスト、
そう
もう、はい、あのジングルなしていきたいと思いますけど、はい、何ですか今日は。
今日はね、うん、あのちょっとした家でのハプニングがありまして。
またハプニングですか。どんなことですか。はい、
あのね、
うん、
パンをね、
パン、
今祖父の家に少し住んでるんですけれども、
はい、少し住んでる、今日わからないけど、少し実家で少し、はい、
はい、はい、あの1階にパンを置いてたんですよ、
うんうん、
でそのパンをね、まだ2階にあげて、
はい、
父が食べようとしたんですよ、
食べさせてあげなさい、
そしたら、うん、まあ、誰かがね、かじった跡があったんです、
パンをかじった跡を、
そうそうそう、
お父さんが階段上がりながらかじったかもしれません、
渡した瞬間ね、
うん、
そして父はね、考えたそうなんですよ、
考えた。
もしかして僕はボケたかもしれないと僕は夜中に食べたのを忘れて、
はい、
今また食べようとしてかじった跡がついてる、
なるほど、
これは僕が食べた跡なんじゃないかと
思ったと、
そう、
はい、
でいろいろ考えたそうなんですけれども、うん、犯人が分かったんです。
犯人分かりましたか。
イタチです。
イタチ、
ええ、
そう、なんでイタチだと分かったんですか。
あの、ね、私の家、はい、よあの4軒ぐらい家が連なってるんですけれども、その4軒の屋根裏とか下の地下を生き生きしてるんですよ。
ああ、なるほど。
分かります。
頑張ってるね、イタチ君も。
そう、
イタチもネズミもおるという話。
そうなんですね。
でもカジタさんのとこなんかはね、
ええ、
あのイタチネズミの騒ぎではございません。
まあ、ムササビ、ね、
ムササビが飛びますよ。
いや、いいですね。
天井に
天井、
天井ムササビが飛んで、時々カジタさんも飛んだんです見てみたい、カジタさんが飛ぶとこ、
飛びたい
飛びたい飛びたい飛びたい、何言ってますあっという間の1時間でございました。はい、京都三条ボンズカフェは、
この番組は障害者愛総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ね、今日も許せること許せないこと言えないまま終わりましたけど、
まあ許せないことですね、これは。
そうですね、
許せないことを言えなかったので許せない、
ね、本当にこれ
うまいうまい、
結構ね、今月は投稿いただいてますので来週、
はい、
ね、やりたいと思います。
そうですね、ありがとうございます、
はい、ということで、次は栄梁でした。
岡舞でした。
新章でした。バイバイ、おやすみ。